もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
39歳です。
39歳。結婚してますか？
はい。
ご主人何歳ですか？
同い年です。
同い年。お子さんは？
はい、いないです。
ちょっと今お二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
もう亡くなっているんですけれども、はい、祖母の精神的に支配されているというか、逃れられないのが辛いので、ご
祖母というと、
はい、
とあなたのお母さんは、まず
母はいます。
何歳ですか？
70歳です。
お母さんは70歳。
はい、
それで祖母はいつ亡くなられたんですか？
3年前に亡くなりまして、
はい、
母方の祖母になります。
それで何歳ぐらいで亡くなられたんですか？
91だったと思います。
ああ、そうですか。
はい、はい、
それでその祖母がどういうことですか？忘れられないという。
祖母もそうなんですけど、
はい、
あと両親。
両親っていうのは先ほど言った
そうです、ね、
お母さん、70歳のお母さんと、はい、お父さんは
70歳、
はい、
をちょっとすごく恨んでいるというか。
恨んでいるということですね。
はい、はい、でもうなんか気分の波がすごく激しくて、
はい、
でもイライラしてるときはもう何も、
はい、あの気分の波が激しい、イライラしてるってのは、はい、あなたが、それとも
私がです。
あなたがね。はい、
はい、でも自分が嫌で本当仕方がないので、
はい、
この先どうやって前向きに生きていけばいいのか。
はい、わ、はい、かりました。そうすると、そのあれですか、そのあなたは今自分の気分がね、不安定だと、イライラしてると、はい、いう、その原因がやっぱりその両親じゃなくて祖母だというふうにあなたは考えてるということですか？
そうですね。あ、両親もなんですけれども、祖母とずっと子供の頃から同居してまして、
はい、
で祖母は孫に対して全部否定するというか、もうあなたには何の能力もないだとか、
はい、
あと自分の思っていることを言うと、
はい、
子供のくせに偉そうに言うなとか、
はい、
祖母が経済的に面倒を見てくれていたので、
はい、
誰のおかげで生活ができてると思ってるとか、
はい、
お前さえ我慢すれば家はうまくいくとか、
はい、
そういうふうな言葉の暴力というか、
はい、
そういうのがすごくあったんですね。
その誰のおかげでね、生活できていると思うんだとか、子供のくせにも偉そうな言葉、はい、そういう言葉はあなたは何歳の頃ですか？
中学、高校、あと
高校の頃になってもまだそういうことを言われていた。
はい、あの働いていてもそれは言われました。
あ、働いてからも言われてたんですね。はい、誰のおかげで生活できてるんだということをね。
はい、
で、お前さえなければっていう、その言葉はまあ覚えてるんですけれども、
はい、
それはいつ頃ですか？
お前さえなければっていうか、お前さえ我慢すればっていう、
はい、
それは祖父が亡くなってからすごくそういう言われ方をするようになりました。
あ、そうすると祖父はいつですか、亡くなられたの？
小学校の4年生か5年生の時だったと思います。
それであなたがその主として、あのお父さんお母さんじゃなくて祖母に面倒を見てもらっていたというのは何でなんですか？
父親が途中からも仕事を辞めてしまいまして、
はい、
別居とかもし始めまして、生活費を入れてくれなくなったんです。
父親が仕事を辞めて生活費入れなくなったのはいつ頃からですか？
仕事を辞めたのは私が高校生の時だったと思うんですけども、
はい、
父は小さい頃は本当普通の父親だったと思うんですけども、
はい、
祖父が亡くなってから、
はい、
なんか態度がガラッと変わりまして、
はいはいはい、
で母としょっちゅう喧嘩をしたり、なんか暴言吐いたり、
はい、
暴力振るったり母に対してして、それから態度が変わって、あの生活費とかも入れなくなって、はい、で私が中学生の時に別居を始めて、はい、高校生の時にもう仕事を辞めてしまいました。
というと、そのお父さんお母さんではなくて祖母の方があなたの面倒を見ていたと。
はい、そうですね。
そうするとあなたにとって重要な人物っていうのはお父さんお母さんよりも祖母だったわけですね。
そうで ですね。
それでそのあなたにとって重要な人物の祖母から、まあ、誰のおかげで生活できてるんだとか能力がないとか、まあ、いろんな言葉を言われて、
はい、
であなたの兄弟は
姉が2人います。
お姉さん2人、
はい、
でお姉さんの方はどうなんですか。そのように言われてたの、それとも言われてなかったの。
私だけではなくて姉2人も同じように。
あ、お姉さんも同じように言われてたっていうことですね。はいはい、わかりました。そして結婚したのは何歳ぐらいの時ですか。
1年前です。
1年前ですか。
はい。
そうするとあなたとするともうこれで祖母から逃れられるなと思ったけれども、まあ今も祖母から離れられないと、あの離れられないっていうのは心がね、
はい、
恨んでいる。
そうですね。祖母も両親に対しても恨んでますね。
最初からずっと恨んでました。
大学出てからです。
大学に卒業してから、はい、その恨み出したということですね。
そうですね。
それでその時はそうするとお父さんもお母さんと大学に入学して別に住み出したの。
いえ、26歳の時に一人暮らしを。
26歳の時になんで家を出たんですか。
この家が異常で、そういうこと言われるのもものすごく辛かったので。
あ、そうそう、26歳の家を出るまで同じように子供のくせに偉そうなことを言ってて嫌なことを言っていた、
は
い、
で, でもあの何回も仕事を始めてから、
うん、
自分一人で生活していこうと家を出ようとしたんですけども、
うん、
そうすると邪魔をするんですね。
邪魔っていうのは具体的に言うとどういう邪魔しました、
はい、あなたが一人で生きていけるはずがないとか、
あ、はいはいはい、
生活力がないのに、
はい、
邪魔しなことを言うなとか、
うん、
そういうこと言われます。
ああ、それであなたの今日の相談というのは、
主人がすごく穏やかで優しくて、
はい、
すごいいい人で、あ、この人と結婚してよかったなと思ってるんですけども、
はい、
なんかこういつまでも主人と新しい生活を始めようとしてるのに、いつまでもこう、はい、父母とか両親を引きずってるんですね。で主人に私のことで心配と迷惑をかけてるんじゃないかなっていうのがあるんです、
うん、
でも祖母も亡くなったことですし、で自分の家庭もできたことですし、
うん、
もうその祖母や両親のことを断ち切って、
うん、
自分の人生を生きたいなってすごく思います、うん。
はい、わかりました。今日はスタジオに医学博士の森田浩一郎先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
もしもし。結婚して1年でしょ、
はい、
今人生一番楽しい時じゃないんですか。過去のことはもう振り返んないの。このおじいちゃんもおばあちゃんもお父さんとかもご両親のことや兄弟のことは全部なるべくやめて、ご主人と二人だけの生活に打ち込んだらどうでしょうか。
わかりました。
ちょうど僕ぐらいの年がおじいちゃんなんだ、あなたの。だこういうおじいちゃんやおばあちゃんの言ってる気持ちっていうのはよくわかるよ。でも言っちゃいけないことなんだよ、年を取ってもそういうことは。お前なんかどっかへ働きに行ったって絶対生きちゃいけないよなんてことを絶対に言っちゃいけないんだよ。若い人の気持ちをそぐようなことをしちゃいけないんだよ、年寄りは。でも世の中にはそういうのが多いよ。奥さん、わかった？
あんまりよくわからないです。
よくわかんない。
はい、それは許せっていうことですか。
だっておじいちゃんもおばあちゃんももういらっしゃらないんでしょ。
はい、
昔のしがらみは全部あなたのところから捨て去らなかったらダメじゃないのかな。せっかくあなたが結婚できたんだから、今の結婚生活を大切にしてくれませんか。私がどうしてああいう家庭に育ったんだろうって考えたってしょうがないでしょ。
そうですね、確かに過去のことを考えるのは時間の無駄だと思うし、それはよくわかるんです。
例えば大学を出たって、
でもなんというかその祖母や両親の言った考え方がもうどうしても私の中から抜けないんです。
もしもし、あの今あなたね、電気ショックにかかったように動けなくなってるんです。電気ショックにかかって動けないっていうのはこの惨めな状態になって、 6歳でちゃってるんですよね。
はい。
でね、だから正しく理解することが大切で、あなたの周りに今までいた人たちね、お父さん、はい、お母さん、祖母、祖父、すごいみんな孤独だったっていうことは分かる、分かってない、不幸な人だったっていうこと。
そうですね。それでその満たされないのを子供やパオに
分かってるん
です、けて憂さ晴らししてたっていうのが分かるんです。
分かってる。あなたにしがみついてたの、はい、溺れかかった人が浮き輪にしがみつくようにあなたにしがみついてたの。
はい。
それであなたをいじめることで自分の心を癒していたんです。
はい。
だからあなたが出ていかれたら困るんだよ。
だから自立するのも邪魔したし、
そうそう、
なんかこう幸せになることも邪魔するし、
そう、あなたが不幸になることが第一の彼らの願いなんです。
はい。
彼の願いという
より、それはすごくわかります。
それもわかってる。
はい。
だからね、
そうすることでなんか自分を保ってたんだなっていうのがすごくわかります。
要するに周りがいた人たちがものすごい心の葛藤があって、その自分たちの心の葛藤を解決するためにあなたを巻き込んだの。だからあなたに何の関心もないの。とにかく誰だってもいいから不幸になればいいの。
その対象がその弱い子供の私だ。
そういうこと、そういうことです。でもね、ここからがあなたの救いのためのプロセスなんだけども、まずその求めてるのは同情なんだけれども、
はい、
もう一つはやっぱり本気で憎んでないね。怖いのかな、まだ。
そうですね、本気で憎んでたらもう付き合いも縁も切ってしまうかなと思います、
うん、だけどこれは本気で憎まない限り、はい、電気ショックにかかってるのは解けないですよ。
あ、そうですか。
本当の自分に気がついてないから。
じゃあ具体的に
もうね、
要する
に許しっていうのはどっから出てくるかっていうと、憎んで憎んで憎み抜いた果てにしか許しっていうのは出てこないんです。
はい。
あなたはまだその途中で止まっちゃってんの。
はい。
だからまずね、第一に紙にもう本当の気持ちを全部書いておくな。
はい。
人が見ると思ったら本当のこと書けないから、
はい、
これは人に見せるもんじゃないから、まずそれを全部書く。そこにこう吐き出せるだけ吐き出す。
はい。
あなたの場合ね、今ね、電気ショックから抜けるためにはね、障害になってるのは良識なんです。
はい。
だから正直に書くのには相当な覚悟がいる。
はい。
そうすると本当の自分が見えてきますから、あ、ここまで憎んでいたのかってことが2つあるんですよ。1つは祖母とかその祖父に対するその直接の憎しみと、それから39年間あなたは自己実現して生きてこなかったんです。
はい。
その自己実現しないで生きてきたことに対する自分自身への恨みがあるんですよ。
本当に自分も嫌というか憎いというか、そういう感じがします。
だからそれがね、自己実現して生きてこなかったことなんです。この2つなんです。だからこれから心の手錠を解くね、作業を一つ一つして、電気ショックにかかったような今を抜け出せます。あなたなら必ず。
はい、抜け出します。自分のためにも、その理解のある主人のためにも、
うん、
もし子供を持った時に親や祖母のやったことを繰り返さないように、
うん、
私で断ち切ることができるように頑張ります。
夫と子供のために頑張ろうと本気で思ったら、必ず心の手錠は解けます。
はい。
よろしいですね。
はい、頑張って自分で断ち切ります。
じゃあ今から舵を切って幸せになりましょう。
はい、幸せになります。
幸せになってください。
はい。
じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
本当の許しは憎しみを通して生まれてきます。